ご機嫌いかがですか？他の人のために命を懸けさせるものは何でしょうか？困難や病気や敵意にさえ直面する遠い国に行くために、家庭の温かさや愛する家族や慣れ親しんだものを捨てさせるものは何でしょう？この物語の主人公夫妻には、そのご命令は絶対のものでした。彼らの心と思いと人生が解き放たれたからです。
標識マークでは今台風の中だって。
北の方に過ぎたんだよ、マーガレット。
怖いわ、ジョー。船長も食事の時以外はブリッジから降りてこないし。
昨夜はひどかった。
子供たちは面白いみたい。いろんなものが飛び交うから。
嵐が終わるまでは手のつけようがないね。
昨夜がとにかく最悪ね。
ああ、ドレッサーから飛び出したズボンを拾おうと思ったけど無理だった。ベッドにじっとしているしかなかったよ。
一度窓から外を見たの。そしたら船が一方に傾いてて、手すりが海面に届いてたわ。
波が時々マストの高さまで上がるんだ。
この前の嵐よりひどいわね、あなた。アリューシャン海峡を抜けたらどうなるの？
命のパンをお分かちする実在する人々のノンフィクションドラマ、解き放たれた人生は、アメリカはシカゴのパシフィックガーデンミッションが制作しています。多くの人はホームレスの人たちを無視しようとしますが、パシフィックガーデンミッションの職員は違います。彼らは箴言21章13節、よるべのない者の叫びに耳を閉じる者は自分が呼ぶべき時に答えられないということを知っているのです。今もこの古き灯台は毎日数百人の男女子供たちに需要のある食事、さっぱりとした衣服、安全な寝場所を提供しています。ミッションの診療所では、医学や歯科の治療もなされています。ミッションの牧師やカウンセラーたちが、彼らの人生を変える良き知らせ、神の救いの福音を伝えているのです。では、あなたがご自分と向き合い、考えるためにお送りする、解き放たれた人生、第3250話、ジョセフとマーガレット・ミーコ物語です。
船長からの命令です。どなたもできるだけ早く食卓に行ってください。食事が済んだら船室に戻り、安全にしているように。今夜は揺れます。
今夜は揺れる？じゃあこのお昼からの状態は何て呼ぶのかしら。一日中一歩も歩くことができないのよ。
進路を変えなければならないかもしれません。前途にものすごい嵐が待ってるんです。
海で沈むかもしれないなどという予想に誰が耐えられるでしょうか。この物語の主人公夫妻は目的を持っていましたので勇気がありました。解き放たれた人生、ノンフィクションドラマ、ジョセフとマーガレット・ミーコ物語です。
私が夫のジョーと聖書研究会で会ったのは、私が16歳の時でした。彼は私がそれまで触ったこともない聖書をくれ、自分は献身して神様のために働くつもりだと言いました。私は家族が許さないと知っていながら、こっそり聖書を読み始めました。私がクリスチャン青年キャンプでキリストを救い主として受け入れてから、ジョーと私はデートを始めました。
ミコってどこの国の名字？
ハンガリーだ。長男である祖父の、また長男である僕の父がその名字を継いだから、僕はジョセフ・ミーコー3世だよ。
なら、あなたの長男はジョセフ4世ね。
うん。僕の両親はハンガリーからアメリカに移民としてやってきて、中西部に住んだ。 でも父さんのアクセントはクラスメートからバカにされたので、彼は成長してから西部に移ったんだ。
そうしてくださってよかったわ。
僕もだよ。君の家族はどんな人たち？
私の両親は2人ともオランダ系イギリス人よ。パパはサンフランシスコの消防士なの。
僕の父は実業家だけど、僕は父の後は継ぎたくないんだ。
あなたは何をしたいの、ジョ
ー？神様の愛を伝えたいんだ。だから神学校に通ってる。
私たちは他の誰ともデートすることなく結婚しました。私が事務の仕事をしている間に、ジョーは神学校の学びを終えました。ジョセフ・ミーコ4世のソニーは1941年に生まれましたが、それは日本軍が真珠湾を爆撃する数ヶ月前でした。ジョーはチャプレンとして陸軍に入りたかったのですが、片方の耳が聞こえなかったのです。それで彼は造船所でパートタイムの溶接工として働きました。彼の牧師としての働きは、サンフランシスコの軍属家族のための教会を立て上げた時に始まりました。私たちの二人目の息子ポールは2年後に生まれました。私たち双方の家族は近所に住んでいましたので、息子たちを可愛がってくれました。戦争が終わる頃には、私たちの教会は数百人に成長していました。
今日のマッカーサー元帥の演説聞いた？
ええ、真面目なお話だったわ。
これは日本に福音を伝える前例のないチャンスだよ。
そして次の戦争を防ぐことにもなるわ。
福音を伝えるのは戦いだ。霊的戦争だよ。
神様が宣教師を起こしてくださるよう祈ってるの。
子供の頃、宣教師の先生が日曜学校に来て日本のことを話してくれたんだ。だから僕はずっとあの国に行きたいと思ってた。
あなたにとってチャンスね。
僕たち行けるよ、マーガレット。
日本へ？
ああ。
ここの教会はどうなるの？
日本の必要の方が大きいさ。
日本での生活必需品を買うために、私たちは住んでいた家を売りました。占領規則では、私たちは日本人の食料が不足しないように自分の食料を持っていくことになっていたのです。大人一人に1トン分、子供は半トン分でした。私たちは車や薬、衣服などの救援物資、それに私たちの住居用のトレーラーなども船積みしました。私たちは日本の横浜行きの船を予約しましたが、それは貨物船で、私たちの荷物とクリスチャンの農家の方が捧げてくださったドライフルーツ2トンも入っていました。両方の家族がお別れのため桟橋にやってきて、私たちの6歳の息子は船が桟橋から離れるとわーわー泣きました。1947年の秋のことです。翌日は収穫祭でしたが、船は縦揺れをし始め、4歳の息子ポールを除いて私たちは皆船酔いになりました。2日目はだいぶ慣れました。3日目にはデッキに出て、船の高級船員の一人とおしゃべりしました。
いい日和ですね。
ええ、ずっと追ってくるあの大きな黒い鳥は何ですか？
ハイラホウドリですよ。目的地までずっと追ってくるんです。
本当に？
はい、決して船におりません。船のスクリューが跳ね上げる生ゴミや魚の死骸を漁るんです。
船の上を翼をまっすぐ広げたまま通り過ぎるのを見ました。
あいつらの飛行力はすごいんですよ。向かい風でも時速60キロです。戦争中はあいつらを観察して飛行機を改良したんです。
神様は素晴らしい創造者だわ。
ええ、この船は数百万ドルの値打ちがあります。我々を目的地まで運ぶためには大勢の船員と何十トンもの食料や生活用品が必要だけど、あいつらはただ背中の羽だけで出発するんですよ。 長い道中休むこともなく、少なくとも私たちと同じように元気に到着するんですからね。
夫はほとんどの時間を日本語の勉強に費やし、私は子供たちと過ごしたり、他の乗客とのおしゃべりをしていました。ある晴れた波静かな夜、私はデッキに散歩に出ました。海と空は真っ暗で星が輝いており、ぐるりと一周見渡す限りの水平線まで満たしていました。その後、私はベッドに入り聖書を読みました。夜中に私は嵐で起こされました。船は船首を高く上げて立ったかのように思うと、次には船尾を高く上げました。私は震えながら寝しなに読んだ聖書の御言葉を思い巡らしていました。詩編107編28節、この苦しみの時に彼らが主に向かって叫ぶと、主は彼らを苦悩から連れ出された。主よ、あなたの御手にこの船も積み荷も私たちの命も委ねます。暗い嵐の中で日曜日の朝がとうとう明けました。朝食のあと、夫は礼拝を執り行い、船長と二人の高級船員が参加しました。
聖書は繰り返し繰り返し恐れるなと言っています。イザヤ書41章10節、恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。義の右の手とは主イエス・キリストです。そして彼はこう言われました。ルカ12章7節、あなた方の頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。
午後の3時過ぎに嵐は突然止みました。私たちは船長と話しました。
あれはすごい嵐でした。風速は時速110キロでしたよ。
これで終わりだといいんですが。
いや、多分まだいくつか来ますね。
12月3日の嵐はひどいものでした。私は一晩中祈り明かしました。翌朝、フィリピン人の客室係が様子を見に来ました。
何かいるものはありますか？
いいえ、ありがとう。子供たちも大丈夫よ。
私にもフィリピンに子供が2人います。4歳の男の子と2歳の女の子です。
戦争中に生まれたのかい？
はい、日本軍が取り残された者は殺すので、家族は逃げなければなりませんでした。男も女も子供も見境なしに切り刻むんです。
聞きましたよ。
妹は連れて行かれました。そしてなぶり者にされて銃剣で突き殺されたんです。
お気の毒に。
戦争がなければあの人たちは礼儀正しく正直なのに。
彼らがクリスチャンになれば、主だけが彼らの心を他の人に対する愛で満たすことがおできになる。だから私たち二人は日本に行くんだよ。
12月7日にはまた別の嵐が襲い、風があまりに強くて雨は横殴りに降りつけました。お天気がいい時には船は全速力で進みました。12月12日がやってきました。
見て、他の船だ。
近づいてくるわ。
今日作って無線で知らせておいたので、誰かが迎えに来てくれたのかもしれない。
陸地よ、見て、遠くに陸地が見えるわ。
日本の海岸だ。 主を褒めよう。
私たちは沈められた船や焼け落ちた建物を通り過ぎて横浜港に着きました。歓迎の一行と一通の電報が待っていました。2週間の船旅の間に夫の父が心臓発作で亡くなったことを告げるものでした。その夜は船に泊まり、朝食のあと私たちは宣教師の友達の車に詰め込まれました。
見ての通り、横浜は空襲でやられた。2時間で焼けてしまったよ。
あんなに多くの建物が瓦礫の山に。
もう町じゃない、アメリカの地域農業集団と同じだよ。
電話はあるのか？
ああ、でも通じるまで4時間も待つんだ。
電報はあまりはっきりした文面じゃなかったけど、死んだのは僕の父だと思う。
心からお気の毒に。
死を信じていたのが救いだ。
外は寒そうだけど、人々の服装は暖かそうに見えないわ。
何もかも不足してるんだ。食べ物、薬、衣服もだ。
継ぎはぎだらけだものね。
彼らにあげる衣類をいっぱい持ってきたよ。その中にくるんで生活用品もね。
祈った甲斐があった。
どうしてみんなマスクをしているの？
多くの人が結核にかかってるんだ。君らも気をつけて。
この国へイエス様を伝えに来たんだ。このお方が守ってくれるさ。
あそこがマッカーサー元帥の本部と皇居の敷地だ。
トレーラーが荷上げされるまで僕たちはどこに住むんだ？
宣教師住宅だよ。
1週間後に宣教師住宅の前に停めたトレーラーに住めることになりました。私たちは持ってきた30トンの生活用品の出店を作り、軍の週2回の日本語学校に通いました。クリスマスがやってきて、40人の日本人たちが夕食に集まり、救い主、主イエス・キリストの誕生を祝いました。それから夫と私は目の前の光景を見て驚きました。
なんて大勢なんだ。そして日本の子供たちが聖書を読んでる。
ええ、聞こえる日本語もだいぶわかるようになったわ。
話す練習がもっとできるね。
わかるようにはなったけど、話すのは楽じゃないわ。まず何を言いたいかを考え、それを日本語の語順で考え直し、それから話すんだもの。疲れちゃう。
言いたいことはわかるよ。
ゆや先生が喧嘩は日本語ですべきだ。辞書で喧嘩の言葉を探しているうちに、怒りは収まるって言うのよ。
喧嘩なんかする？
日本の文化はまるで違うわね。
うん、新旧が同居してる。人力車のそばをバイクが並んで走ってるんだからね。
私、あの人たちの早朝表敬訪問の習慣にはまだ馴染めないわ。
それは君が大声で歌い出す合図だよ。主を褒めようって。
ごめんください。
おはようございます。
朝早くどうも。
こんにちは、ミーコー先生。
はい。あ、こんにちは。主を褒めよう。
先生が日本に来られたと聞いたもんで。
ええ、私の妻のマガレットです。
お会いできて嬉しいです。私どもは医者でありキリスト教伝道者です。
4人とも素晴らしい。
ええ、私たちはロボー伝道集会と診療所では聖書研究会をやってるんです。
どこで？
親愛病院です。爆撃で焼けた教会の地下です。
お医者さんがたくさん必要ですね。
ええ、戦争でかかった病気や寄生虫や結核も。
あ、薬を持ってきましたよ。日曜学校に来てくださって、寄生虫の人などにうまく配ってください。
ありがとうございます。
神を褒めよう。アメリカから持ってきたペニシリンもあげましょう。
お金がありません。
贈り物です。
ペニシリンは人財産潰すほど高いんです。
主からの贈り物ですよ。 救いと同じです。
私たちはその焼け落ちた教会の地下の診療所を訪れました。そこはかつて何千軒もの家が建っていたところに一軒ポツンと建っていました。残っていた壁には無数の弾痕があり、窓ガラスは溶けていました。進駐軍はマスクなしでは診療所に入っていきませんでした。実に日本人の9割が結核に感染していたからです。でも私たちはマスクをしなかったので軍人たちを震え上がらせました。夫は診療所の人々に通訳の助けで福音を語りました。
ヨハネ 3-16-17、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためである。神の御子は私たちを罪から救うために地上に来てくださいました。聖書は言っています。ローマ人への手紙3-23、6-23、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。イエスは言われました。ルカの福音書4-18、私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にするためにと。
通訳者が通訳した夫の言葉を人々は引きも切らずに聞いたので、多くの人々が福音に触れました。うちの二人の息子たちは2枚3枚の重ね着ができましたが、人々は凍えていました。そこでの勤めが終わると、私たちは診療所を巡回しました。
患者たちは木のベンチに座っています。あの角のところで小さな手術が行われます。
ここで手術をする？
そうです。
板張りの窓から風が入ってきますね。
他にしょうがないんです。
湿っていてカビ臭いわ。
暖房もない。
電気コンロで手を温めます。
ここでは何働いてる？
歯科医が一人、医師が2人、看護婦が4人、薬剤師が2人、事務員が4人、伝道者が1人、みんなクリスチャンです。
医者たちは医療器具の消毒はどうしてる？
殺菌剤を使ってますが、品不足です。
アメリカからたくさん持ってきました。2ケースほどあげましょう。
ありがとうございます。
ヨードチンキ、塩化アルミニウム、カルシウム、包帯などもあげましょう。
主を褒めよ。これで多くの人が助かります。
体も心もね。
必要は膨大で、私たちの供給源は限られていましたが、報いは大きなものでした。私たちが持っていた板チョコやキャラメルを手にした子どもたちが、礼拝の間ニコニコしながら賛美をするのです。かじかむように寒い季節になっても、むき出しの手足のゆえに彼らが教会に来なくなることはついぞありませんでした。がらんとした暖房の気配もない建物の中には、破れた窓から風が吹きつけてきました。私たちは日本人の友から学ぶべきことがたくさんありました。1月の 第一週が過ぎましたが、息子たちは前の年の夏に買っておいたクリスマスプレゼントをもらうことができませんでした。3台のトラック分の荷物のうち1台分だけ受け取っていたのですが、手つかずだったのです。おじさんと呼ばれる老人の方が荷ほどきを手伝ってくれました。
ごめんねマーガレット、荷物を取りにもう3度も横浜まで行ったんだけど、うちの店は人であふれてて中にも入れないくらいだけど、衣類をもっと持ってきておけばよかったと思ってるんだ。
ええ、おじさんは手袋もオーバーも持ってないわ。
アンダーシャツも着てない。
箱の中にあなたの古着のシャツがあるわ。彼にあげましょう。
いいアイデアだ。
おじさん、シャツをプレゼントするわね。イエス様からよ。1月12日に私たちはキャンデーとミルクパウダーを持って横浜のクリスチャン盲学校を訪れました。校長は30年間の聖書翻訳作業の結果視力を失っていました。彼は1000人から2000人ぐらいの足を失った患者のいる病院の話をしてくれました。半年間の東京地区での生活の後、私たちはまだ宣教師が行ったことのない日本の東北部に働きを移すための準備を始めました。優れた資格を持ち流暢な英語を話す須山さんという未亡人が通訳として同行する決心をしてくれました。
私はジョセフとマーガレット・ミーコ夫妻の末っ子で、両親が兄たちを連れて東北に移った時にはまだ生まれていませんでした。両親は煙まみれの蒸気機関車の引く貨物列車に彼らの車や救援物資を乗せて山形に移りました。誰も手伝う人はいませんでしたが、彼らは2年目に県内に教会を建てました。11年後、両親が東北を離れた時、17の教会が建て上げられていました。両親は天の主のもとに帰りました。私と日本人の妻との間には4人の子供がいて、時々故郷のオレゴンに帰りますが、私もまた日本で働いています。私の名はアンディ・ミーコです。イザヤ書43章2節によるご自身の民であるクリスチャンへの神様の約束はこうです。あなたが水の中を過ぎる時も私はあなたと共におり、川を渡る時もあなたは押し流されない。火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。お聞きの皆さん、あなたも神様の民のお一人ですか？イザヤ書45章で神様はこう言っています。私が主である、他にはいない。私の他に神はいない。あなたは私を知らないが、私はあなたに力を帯びさせる。今はあなたが神様を知るべき時ではないでしょうか。神様はあなたのすべての考え、すべての言葉、すべての恐れをも知っておられます。今このお方に向き直り、イエス様に救ってくださるようにお願いしてください。